さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではバールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年9月10日にミーフィーネットで発表された、ファールンゴンのために何かをさせてくださいという内容です。それではお聞きください。ファールンゴンのために何かをさせてください。文、中国のダーファーです。現在60代の私は中国南部のある省都に住んでいます。以前は会計の仕事に従事していて、1997年6月にファールンダーファーを学び始めました。1999年7月20日に中国共産党、以下中共がファールンゴンに対する狂気じみた迫害を発動して以降、ファールンゴン迫害の実態が分かっている家族や隣人は高圧を恐れず、何度も手を差し伸べて私を中共の迫害から助けてくれました。これからお話しするのは、私が警察に包囲されたとき、隣人たちに助けられて脱出に成功した実話の一つです。2006年後半、不当に裁判にかけられた同州を救出するために裁判所に行った私は、警察にビデオ撮影されました。彼らはさらに私を邪悪な洗脳犯に連行することまで企てていました。ある日の午後、私は一本の電話に騙されて住んでいるコミュニティの入り口に行くと、政法委員会と610弁公室、派出所、および居民委員会の数十人が待ち構えていました。彼らは路肩に止めてある車に私を強引に引きずり込もうとしました。私は大声でこう質問しました。私が何か違法なことをしましたか？裁判所の前に行けば法を犯したことになるのですか？これ以上、ファールンゴン学習者を迫害しないように忠告します。1999年にあなたたちの派出所の前の副所長は迫害にサインをしたために突然重篤な病気にかかって死亡したではありませんか。連中らは諦めず乱暴に私を車に乗せようとしました。私は振り向いてコミュニティ内の人の群れの方へ足早に向かい、歩きながら大声でこう叫びました。隣人たちを、中共はファールンゴン学習者の臓器を生きたまま摘出していて、今日もまた私をどこかに連行しようとしています。その時、人の群れの中から、共産党は他でもなくならず者だ、との男性の憤慨した声が聞こえました。もう一人のよく知っている隣人は慌ただしく、彼らを無視して早く家に帰ってください、と言いました。私は急いで階段を上って最上階の自宅に戻り、窓から下を見下ろすと、一行は私の後をついてきて建物全体をほぼ取り囲むように立っており、110番の制服を着た警察官が私の住む区画に向かって駆け上がってきました。切羽詰まった私は転げ落ちる危険を冒しながら窓から切妻屋根に登りましたが、そこからは逃げ道がないことがわかりました。途方に暮れていた時、建物の真ん中のユニットの最上階の窓から、早く、早く、降りてきて、降りてきて、私の家に来て、と、聞き覚えのある隣人の女性の声が聞こえてきました。私が窓から彼女の家に入った直後、ドアを開けなさい。彼女があなたの家に隠れているかどうかを確認する必要があります。と、ドアをノックする男の声が聞こえました。隣人は ドアを開けることを拒否しながら、大声でこう答えました。私の家に部外者はいません。なぜドアを開けて、あなたを入れなければならないのですか？隣人を巻き込むことを恐れた私が、再び窓から出て、切り妻屋根に上がろうとしたとき、隣人は、私を強く引っ張って、引き止めながら、ファールン号のために何かをさせてください、と。私が一生忘れられない言葉を口にしました。日が徐々に暮れてきても、警察らはまだ家々を捜索していました。その時、隣人のご主人と学校に通っている子供が家に帰ってきました。ご主人は私を見るなり、緊張した面持ちで、外の状況を見てくる、と言い、出て行きました。しばらくして、ご主人は電話をかけてきて、聞いた話では、カーテンの後ろやクローゼットの中も捜索されるらしいから、早く彼女をしっかりとかくまってあげて、と言いました。その時、またドアを激しく叩く音がしました。隣人の女性は、機転を利かせて、急いで寝室のベッドのベッドボードを持ち上げて、私にベッドボードの下に隠れるように言い、それからベッドボードを戻してマットレスを整え、子供をベッドに寝かせてから布団をかけました。すべてが整ってから隣人はドアを開け、捜索中の警官に、あなたたちはこんなに大きな音でドアを叩いて何をしますか？うちの子は病気なんだから子供をびっくりさせないでください。よく見てください。家には部外者はいません。と、大声で問いただしました。警官らは隣人の規制に圧倒されて、部屋の中をざっと見回してから出て行きました。私は一晩中隣人の家にいて、家を取り囲んでいた警官らも一晩中見張っていました。早朝、隣人の親戚である隣のコミュニティの居民委員会の主任から状況確認の電話がかかってきました。また、その直後、私たちは反対側のビルの屋上に監視カメラが設置されたことがわかりました。緊迫した状況の中で、島内の隣人たちは集まり、私を脱出させる対策や計画を練ることに乗り出しました。正午になると、大半の警官は昼食を取りに行きました。その時、ある隣人は私に別の服を着替えさせ、ある隣人はタクシーを呼んで、コミュニティの外で待機させました。建物の1階には、中古エアコン会社に倉庫として貸している家があります。ある隣人は、その会社のオーナーに電話をかけ、中古エアコンの積み下ろしに使う車両を呼び寄せました。こうして、私はエアコンの積み下ろし業者に紛れ込み、彼らの車に乗ってコミュニティを出ました。コミュニティの外に停めたタクシーで待っていた隣人は、エアコンの積み下ろしの車が近づいてくるのを見るや否や、すぐにタクシーを降りて、私に早く降りるように手招きし、タクシーのトランクを開けて、私にトランクの中に入って横になるように言い、振り向いてタクシーの運転手に、急いでください。共産党は彼女を捕まえようとしています。と言いました。タクシーの運転手は車を発進させながら、安心してください。追いついては来れません。と言いました。こうして、私は無事に脱出しました。この原稿を書く数日前、私は感謝の気持ちを伝えようと、隣人の家を訪ねました。その時、隣人はまたもや感動的な言葉を言ってくれました。ファールン号に貢献することができて、私は光栄です。ファールンダーファーは、ブッケの高徳ダーファーであり、1992年5月に世に公開されて以来、 人々に善を教えて健康にし、社会に利益をもたらしてきました。三十数年の風雨の中で、理工士師傅のお導きのもと、ファールンゴン修練者は、感動に値する修練の道を歩んできました。また、世人も、ダーファーに感化されて、善悪を見分け、善を支持し、社会の領地を守ってくることができました。ここで述べた、私の隣人たちの善行は、まさに、数々の人に感動を与える善行の一つだと思います。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。